てここからは4月17日の水曜日、三田警察オンラインをお届けしていきましょう。お電話でお待ちいただいてますのは三田警察署の岩崎副署長です。お待たせしました。
こんにちは、三田警察署副署長岩崎です。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
最近暖かくなりましたけども、はい、暑い日もあったりして、
そうですね、
はい、天気のいい日も多いんで、三田署ではよく窓やブラインドを開けてですね、空気や日光を取り込むようにして、また外に出てですね、体操などもしながら、気持ちよく勤務できるようにしているところです。
そうですか。今一番いい季節ですもの ね、考えたら花粉さえなければ、
そうですね
というところですけども、
都内でも鼻をむずむずして
る感じがですね、
多くおりますけど、
はい、副署長はいかがですか、花粉症。
私は大丈夫なんですけどね。
そうですか。
もう気持ちよく空気も綺麗ですし、すごく勤務も気持ちよくできています。
そうですか、はい、何よりですね。
このように暖かくなってくるとですね、皆さんも外出される機会も多くなってくると思うんですけど、
そうですね、
はい、でそれに伴ってやはり事件や事故、また今日のテーマでも話しますけども、山岳事故、山の事故ですね、なども多くなってきます。
そうですね、
三田市の方々がですね、これらの被害に遭わないために、三田警察署といたしましても、しっかり活動していかなければならないなというふうに考えております。
ありがとうございます。それでは後ほどその山岳避難、そうなんですかね、このあたりのお話をいただくということで、その前に、この1週間を振り返った三田はどんな様子だったんでしょうか、ご紹介ください。
先週はですね、春の交通安全運動の、期間中でした。で、今週の月曜日までだったんですけどね、ご理解、ご協力ありがとうございました。おかげさまで、三田市内ではですね、安全運転がよく守られていたと思います。
はい、あ、そうですか。
現在のところ、人がお亡くなりになるような死亡事故ですね、などは起こっていないんですけども、数件交通事故は発生しているところです。
あ、そうですか。
このような事故に遭う方がですね、一人でも少なくなるように、署ではですね、引き続いて、活動を強化していきたいなというふうに思っております。
はい、ドライバーとしての私も気を引き締めようと思っております。
よろしくお願いします。あと犯罪の発生状況ですけども、この1週間は、自転車と自転車が盗まれるなどもですね、街頭犯罪っていうのは減ったんですけども、ただ先週に引き続きなんですけども、特殊詐欺、振り込め詐欺ですね、いわゆるアポ電、不審電話ですね、が、これまでも発生しております。
そうなんですね。
であと、最近多いのがですね、パソコンにウイルスが感染したっていう、表示が、パソコンに出てですね、でその種類のためにここに電話してくれっていういうふうに促されて、でそこに電話すると、コンビニなどに行ってですね、何万円もの電子マネーですね、これを、買うように言われて、でコンビニで、6万円とか10万円とかですね、
大きな額ですね、
これを買うように指示されて、でその、金額を、盗まれるという、架空請求詐欺ですね、こういったものの被害も、結構多く発生してます。
あ、そうなんですね。気をつけなきゃいけませんね。
なので、市役所や銀行の職員がですね、こういったまずATM でお金のやり取りをしたりですね、あと、修理業者がですね、電子マネーを買ってくれとかですね、こういうことを言うことは絶対にありませんので、それは詐欺ですんでね、十分注意をしていただきたいなというふうに思っております。
はい、わかりました。電子マネーを買ってというその言葉を聞くとちょっと詐欺かなと思った方が良さそうですかね。
そうですね、はい、詳しく、わからなければもう、110番通報、または
三
田警察署の方に通報していただきたいなと思います。
はい、わかりました、ありがとうございました。まずはこの三田を1週間振り返ってお話をいただきました。では最初にご紹介くださった山岳遭難の、お話ということでよろしくお願いいたします。
はい、今日のテーマですが、山岳遭難、山の事故ですね、の、防止対策についてです。先ほども触れましたけども、気候の良くなったこの時期は、ハイキング、 や、登山ですね、こちらに出かける方も、多いかなというふうに思っております。で、サンダはやっぱり綺麗な山が多いですよね。
本当そうですね。気持ちのいい、ね、季節になると山に登ろうになるでしょうね。
そうですね、で私聞いてみましても、やっぱりサンダ市内では人気のある山がいくつもあるということで、
はいはい、
特に丹波篠山市との境界にある、国蔵山ですね、
はい、
こちらに登られる方が多いというふうに聞いております。で、私も近々ですね、どっかの山には登ってみようかなというふうに思ってます。
そうなんですね、はい、日頃から割とそういう山歩きはされていらっしゃるんですか？
そうですね、私はジョギングの方が多いですけどね、そういう坂もですね、チャレンジしてみたいなというふうに思ってますけどね。
そうなんですか、
はい、
はい。
で、しかしですね、やっぱりこの時期ですね、ニュースなんかでもですね、山岳遭難に遭いましたみたいなニュースをよく聞かれると思います、
はい、
せっかく気持ちよくですね、登山やピクニックをされててもですね、油断をすればですね、このような危険な目に遭ってしまうというケースが往々にしてあります、なので、今日はですね、この山岳遭難にどのようなものがあるのか、どのような時に起きやすいのかというところですね、そして、その合わないため、遭難に合わないための、ポイントについてですね、お伝えをしていきたいなというふうに思います。
ぜひお願いいたします、
まずですね、山岳遭難の特徴ですけども、最も多いのはですね、道迷い、道に迷ってしまう、事故ですね。これが一番多いです。無計画な登山であったり、急なルート変更ですね、これをしてしまって、道に迷ってしまうケースであったりですね、で、日暮れを迎えてしまったり、で、そうすることで道がわからなくなってしまうというケースがよく見られます。で、また日暮れが迫ってきてですね、早く下山しないといけないなということで思って焦ってしまってですね、で、そこで、沢に滑落であったり、崖から落ちてしまうとかですね、そういうケースもよくあります。で、またさらに調べてみるとですね、標高の高い山で、遭難に遭うケースっていうのはよくあるんですけど、それだけじゃなくてですね、比較的低い山ですね、なんでそんな低い山でっていう、ところでもですね、よくこの、遭難事故って起こってるんですね。やっぱり低い山でも、生い茂ってる木や植物の状態などによってはですね、下山ルートが分かりにくいっていう山もですね、多くあります、なので、山が、低い山だから大丈夫っていうふうに、油断をしてるとですね、遭難につながってしまうケースがあります、なので、これら、山岳遭難に合わないためのポイントをですね、3つ紹介していきたいと思います。
3つ、はい、お願いいたします。1つ目は何でしょう？
はい、一つ目は、登山計画についてです。
登山計画、
はい、登山 の, プランを、しっかり立てましょうということですね、できる限り、複数で行かれる場合ですね、参加者全員で、これを作るようにしましょうと。
お一人だけじゃなくて全員で、
一人に任せているとですね、その一人の方がよくそのルートは分かっていなかったら結局全員が道に迷っちゃうと、いうこともあります。
はい、
でやはり日程、どの時間のスケジュールであったりですね、あとルートっていうのは全員が知っておくっていうことはやっぱり大事ですね、やっぱり道を間違っても他の人が気づければ遭難に遭う可能性っていうのはやっぱりなくなるかなと、あと、日程やルートというのは最も体力や経験がない人を基準に、作らないとダメですね、歩いてみたら意外と時間がかかってしまったということになると、日暮れを迎えてしまって道に迷うということがよくありますので、余裕のある計画ですね、これを立てていくことは重要です。
最も体力や経験がない人を基準にするということですね。
2つ目は、装備品についてですね、標高の低い山でも、油断することなく、装備品ですね、これをしっかり準備しましょうということで、スマートフォンと、予備バッテリーであったりですね、あとラジオ、地図、方位磁石、あとライトですね、ちょっと暗くなっててもですね、やっぱりライトがあるとないと全然違いますからね、
気分的にもね、きっとそうでしょうね。
これを持参することと、あと、雨具や防寒具ですね、これもやっぱり 雨が急に降って山の天気っていうのは変わりやすいですからね。でそこで、まあ、雨具があったら安心ですし、あと防寒具ですね、雨に濡れてしまった 時のためにですね、そうなってくると、まあ、寒さで動けないっていうことも山の上ではやっぱり考えられますので、こういったものをしっかり準備していただきたいなと思います。
装備品をしっかりとしておくということですね。
はい、はい、で3つ目は、単独登山をしないということですね。
単独登山をしない、
はい、まあ、やっぱり一人での登山っていうのは、グループ登山、複数の方で行く登山に比べてですね、トラブルが起こった時の対応っていうのが、ぐっと難しくなるんですね。できるだけ、グループでですね、登山をするようにしてください。
はい、わかりました。
であとですね、登山を計画を立てたらですね、登山届というのを聞かれたことがあると思うんですけども、はいはい、これも積極的に出していただきたいなと思います。
出さなくても登ってらっしゃる方もやっぱ多いわけですね。
そうですね、登山届を出していればなお安心ということですね。登山届を、警察署であったり、まあ、警察署がわからなければ警察本部にも出すことができます。
そうなんですか。
詳しくは県警のホームページですね、こちらから確認していただければと思います。あとこれの出し方をですね、簡単にできる、オンライン登山届け、受理システムコンパスというのがあります。
はい、
でインターネットでですね、登山のコンパス、登山のコンパスという形で、検索していただければ、専用ページにつながります。
あ、そうなんですね。
まあ、なかなか詳しいことについては口で説明するのは難しいところがありますけどね、分からなければ三田警察署であったり、そのホームページですね、で、電話であれば、三田警察署、電話番号 079-563-0110 563-0110 まで、お問い合わせをください。
はい、ちょっとお聞きしたいんですけども、これは、住んでるところの自治体に出すんですか、それとも自分が登ろうとしている山のところに、
そうですね、
あ、そうですか、
はい、登ろうとする山ですね、
の、はい、管轄のところに出す。
ただやっぱり初めて行くところですので、分からなければ警察本部の方に出していただいても構いませんので、
はい、わかりました。
よろしくお願いします。はい、
出さなくても気軽に登れてしまうけれども、先ほどおっしゃったように低い山でも遭難することはいくらでもあるということですからね、はい、届けをしておくとかなり安全だということ、安心だということですね。はい、
そうですね。
はい、どうもありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、三田警察署では、皆様が、犯罪だけじゃなくてですね、交通事故であったり、山岳事故などに遭わずに、安心して生活していただけるように取り組みを続けていきます。また今後もですね、身になる情報を、分かりやすくお伝えしていきたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またこの1週間もよろしくお願いいたします。失礼いたします。お話をお伺いしましたのは三田警察署の岩崎副署長でした。そして次の配信は来週の水曜日となっております。来週もぜひお聞きください。三田警察オンラインでした。